新平家物語連続後期第174回断橋の巻鳩吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は石橋山の戦いに敗れた頼朝が洞窟へと逃げ延びた場面をお送りしました。頼朝は時政親子、土肥実平、岡崎義実らと共に真鶴の磯を目指していました。一頭の馬もなく、徒歩で頼朝を中に囲み、忍び忍びの行程でした。途中、土肥実平は下の里に兵馬がいるのを発見しました。これは大馬か伊藤の手勢であろうと察して、一行は道を変えていきましたが、そこにも大馬の軍勢が控えていました。それでは、本文を見ていきます。しまったここにもと北条親子をはじめ義実実平など頼朝の盾となって固まり寄ったが仁田忠常大江平太中城惟重天野遠影など洞窟を出る時から所詮最後は一戦と腹を決めていた者たちはむしろ当然な事態を迎えたように、おお大場がこっぱ武者か、佐殿のおそばにはいかなる者がおるかを知っておけ、目にも見ろ俺どもが源氏魂よと敵の出花へ我から叫び合って群がる中へ切り込んでいった。頼朝は自分をかばう将たちを押しのけて、パレゾ弓は持たぬか、森永その弓をわしによこせと奪うように譲るを持ち、たちまち敵へ向かってビュンビュンと十射以上も放った。しかし敵方にも猛者がいる。矢の下を這いくぐって、お佐殿だと見て近づき、生涯の巧妙に燃えて、それに自己の生命も忘れたような武者が剣山剣山と名乗り続いて接してきた。両外とまず東九郎森永の大長江が第一の波頭へ当たって防ぎに立ち、加藤寺影かと北条親子なども敵の中へ込み入った。いや巻き込まれた。諸つ己と頼朝もまた背後による敵の一人を振り向きざま弓で殴り捨て、その弓を投げ捨てると太刀を抜いて進もうとした。
いやそのような技は殿のなさることではありません。
岡崎義実は抱き止めて、
いざこの隙に
と逃げることを進めた。加藤寺影門も一息ついた激闘の線から頼朝の方を見て、ここは我らがしんがりいたしますれば殿には大事な恩み一刻も早く先の道へと叫び続けに促していた。土肥実平と岡崎義実の二人に左右を守られながら、頼朝は飲めるように道もない山の背を逃げまろんでいった。すぐその後から北条親子も殿殿と頼朝の後を追ってしんがりの七を抜け出していったようだが、その北条親子の影は少しかけると急におかしな挙動を見せた。というのは親の時政が息子の江間四郎義時に鎧ひたたれの袖を引っ張られて全く方角の違う雑木林のうちに走り込んでしまったのであった。さて、頼朝たちと違う方向に向かった北条親子です。一体これはどうしたことでしょうか。頼朝たちと離れた雑木林の中で北条義時は父時政に語りました。それはもう頼朝と行動を共にするのはやめようという提案でした。実は義時は戦いの前からすでにこの戦いに勝ち目はないと踏んでいました。戦場でも勤めて怪我をしないようにしていたと述べ、父時政にここから逃げようと言います。ここから箱根を越えて甲斐の武田を頼り都や東国の様子を見るのが良いと述べる義時の論に結局時政も従うことにして、彼らはこの場から駆け出していきました。一方頼朝の行く先には里近くなると必ず敵が現れました。途中頼朝は先に真鶴を目指して出発していた佐々木太郎定綱や土肥弥太郎藤平と巡り合って合流しました。藤平は良いねぐらを見つけたと報告します。それは化け物のような朽木の大木のねうろでした。頼朝らはその木のうろに入って休みました。すると夜明けごろうろの外で馬の稲鳴きが聞こえます。敵が近づいているようです。頼朝は思わず手を合わせて祈ります。うろの外では念入りに手分けして探せとの胸が聞こえます。 そして一人の武将が頼朝のいる木の室の中を覗きかけました。それでは再び本文を見ていきます。とまた一騎ここへ来て手綱を止めた武将がある。その武将は馬上のまま、
いや大場殿、大場殿、何しておられる。
おう梶原殿よな。
何ぞお手勢で借り出されたか。
とんと手がかりはない。今も老頭どもの見落とした朽木穴の奥をうかごうているところだか。
ほう、深いのか。
真っ暗だ、不気味なほど。
どれ持ちともえ。
梶原平蔵景時も駒を降りた。そしてそこまでの笹村の中をざわざわと踏みしだいてきた。
なるほど。
とエビのような鎧の背をかがめ、じっとウロの口に耳を澄ましていたが、突然身を伸ばすと大場景近の表を見て、
これや無駄だ、大場殿、暇つぶしぞよ、参ろう参ろう、
と先へ促した。いや待て、せっかく駒を降りたものを。
はて、こんなコウモリの巣までいちいち入り込んで調べていたら、また今日の日も虚しく暮れてしまおう。おう、良い思案がある。
景時は弓を低く持って、弓の先をあたう限り室の深くへ差し伸ばした。そしてしきりに空洞の中をかき探り、譲るを通す手応えを指していたが、
何もおりはせぬ、見たまえこの弓を、中は蜘蛛の巣だらけだ。
蜘蛛の巣などか何の証、どいてくれ。
疑うてのお言葉か。
誰を。
この景時を。
険しい眉を示すと年上の景近は味方を相手に意地張るのも太馬鹿らしい気がした。それにそう言い合っている時、どこに隠れていたか一羽の山鳩が二人の足元から横をかすめて羽音高く飛び去った。
おう、ハトが飛び出した。
景時は言ったが、大場景近はウロの中からだとは見なかった。しかしそれもつまらぬ喧嘩の因だと考えた。事実彼もこうしている間に頼朝以下の幕僚がこんなところに隠れているはずもないという気がしていたのである。そこで大場はあっさり前言を打ち消した。
なるほど、人間どものいる穴に山鳩が住むはずはない。梶原殿、気を悪くされな。何の、景時こそ地と言い過ぎ申した。まだ人間が多いのでござる、許されい。
大山明堂して鳩一羽よ。
あと一羽では困る。いざ他を借り探しましょう。
さて、梶原景時によって九死に一生を得た頼朝です。実はこの場面は平家物語の遺本である源平浄水記にも記されています。浄水記では頼朝が普段から信仰していた八幡大菩薩の力によって奇跡が起こって頼朝が助かったという旨の記述になっています。大場もさすがいらざりけるが、なおも心にかかりて弓を差し入れて打ち振りつつ、からりからりと二三度探り巡りければ、佐殿の鎧の袖にぞ当たりける。深く八幡大菩薩を祈念したまいける印にや、伏木の中より山鳩には飛び出て、はたはたと羽打ちして入れたりけるにこそ、佐殿うちに負わせんには鳩あるまじとは思いけれども、いかにも不審なりければ、斧まさかりを取り寄せて切ってみんと言いけるに、さしも晴れたる大空、にわかに黒雲引き覆い、いかずちおびただしく鳴り回って、大雨しきりに降りければ、雨やみてのち破りてみるべしとて、杉山を引き返しけるが、大いなる石のありけるを七八人して倒し寄せ、伏木の口に立て防ぎてぞ帰りにける。そう、浄水器では、なおも大場はうろに頼朝がいるかと不審に思って、大きな石で入り口を塞いでそこを去るという展開になっています。その後についてはこう書かれています。佐殿は三千余騎が引きの来たるその隙に、内より石を転ばしのけ、伏木を入れて衝動越えという岩石を登り、土肥の真鶴へ向かいて落ち行きけり。本日の授業はここまでになります。